さて今日は礼拝というテーマでお話をしたいと思いますが、皆さんこうやって礼拝に出席しておられますけれども、英語ではこういう集まりのことは礼拝とは言いません。サービスって言いますね。サービスっていうとなんか奉仕品みたいな感じですけれども、サービスっていうのは使えるというですね、給仕をするとか、テニスで最初に打つやつをサービスっていうんですね。バレーボールとかね、あれはボールを相手のコートに供給するというようなことですけれども、なぜこの日本ではこういう日曜日の集まりのことを礼拝と呼ぶようになったのか、私もその起源は定かじゃないんですけれども、あんまり良くないですね。というのは、今日お話をいたしますことと関連してるんですけれども、これが礼拝だと。日曜日の朝集まって1、2時間こうやって賛美したり説教を聞いたりするのが礼拝で、あとはもうここに出ればもう全部済んじゃってるっていうですね、なんかそんな感じがするんじゃないかなと思うんですけども、決してそういうことではないんですね。このもちろん日曜日の朝集まるというのは教会の伝統としてずっと行われてきていることでありますけれども、本来礼拝というのはこの限られた時間に集まってするということではないですね。特にそれはこの新約、新しい契約の時代においてそうであるということを今日はご一緒に考えていきたいと思います。で、日曜日こうやって集まっているこの集会ですけれども、原型はユダヤ教の街道シナゴグで行われている安息日の集まりにあります。で、実はほとんど一緒です。だから皆さんユダヤ教の安息日にユダヤ教の街道に行かれてもほとんど違和感ないと思います。違う歌を歌ってヘブライ語で聖書を読んでるぐらいのことで、実はその教会がこの日曜日の朝にこうして集まるようになったのは、イエス様が復活されたのが日曜日の朝であるということで日曜日の朝に行うようになったんですけれども、もともとユダヤ教の街道では土曜日に行ってますね。今でも土曜日にユダヤ教のシナゴグで行われてますけれども、それは昔からあったことではありません。そもそもはそのユダヤ教の礼拝というのは、これまでもお話ししているように皆さんもご存知のように神殿あるいは幕屋でこの動物を殺して捧げる、この生贄を捧げるということが、これが礼拝だったんですね。で、6世紀現在の6世紀にバビロンによってエルサレムの神殿が破壊されて、ユダヤ人が、多くのユダヤ人が殺されてこうチリチリバラバラになりました。で、エルサレム神殿での礼拝ができなくなったんですけれども、やはりこの礼拝したいという思いがあって、彼らが安息日ごとに集まって祈るようになったんですね。で、その祈るようになった場所がやがて街道シナゴグになるんですけども、シナゴグはすべてエルサレムに向いています。シナゴグのこの壁ですね、だから皆さんが座っている方のこの方向はエルサレムを基本的に向いているそうです。東京駅になんかお祈りの部屋ができたそうですね。ニュースでやってましたけども、あれはイスラム教の人のためのものですけど、絨毯にメッカの方向はこっちってこう印が、出てました。イスラムの人はメッカの方を見て1日に5回礼拝をするんですけども、ユダヤ教の人たちは、敬虔なユダヤ人は今でもエルサレムの方に向かってお祈りする人もいるそうですが、シナゴグで集まる時にはシナゴグがエルサレムの方に向いていて、そこでだから本来は彼らはエルサレムの神殿で礼拝したいわけです。そうじゃないと本当の礼拝じゃない。これがその旧契約、旧約聖書における礼拝なわけですね。しかし、それはエルサレムでしかできない。しかも決められた動物を決められた方法で、殺して、それを燃やすっていうですね、非常にこう限られたものであったんですね。しかし今やその限られた場所を限られた方法で行う礼拝はもう完了したと、もうそれをする必要がなくなったと。でも もうその限られた礼拝をする必要がなくなったんだから、もっと積極的に、もっと大々的にというか積極的に礼拝しようというのが、この今日読む聖書の言葉によって教えられていることなんですね。まあ、これ皆さんもご存知のローマの信徒への手紙の12章1節と2節であります。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生け贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です、と。非常に分かりやすいですね。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生け贄として捧げなさい。生ける生け贄ってちょっと言葉矛盾してますよね。生け贄は動物を殺して捧げるものですから、だからまあ、生け贄と訳されてますけども、これは捧げ物という意味ですね。だから生きた捧げ物としてあなた方の体を捧げなさい。捧げなさいといっても神殿に行ってどっかの上に置きなさいということはもちろんありません。あなた方の体を神様のために使いなさいっていうことですね。用いていただきなさいということです。そのことにおいては、つまり新しい契約においては、礼拝というのはここにもありますけれども、いつでもどこでもできるようになったということなんですね。本来ならばエルサレムのあの神殿でしかできなかった礼拝が、私たちはどこにいても礼拝できるようになったんだ。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさいと、パウロは、まあ、大胆にこれ告白してます。ユダヤ教の人が、当時のだからユダヤ人の人たちはこれを読んで、もう、まあ、腹渡りにえくり返るというか、何をこいつは馬鹿げたこと言ってるのかと。ユダヤ人の中でも熱心なファリサイ派の学者であったパウロがですね、あなた方の体を生ける供え物として捧げなさい、これが礼拝なんだって、もうユダヤ人にとってはこんなに、そのなんというか信じられないような教えはないですね、なかったと思います。で、この自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさいと、それはこういうわけでっていうのは最初についてるんですね。こういうわけで捧げる、体を捧げることになったんです。で、このこういうわけでっていうのは、これローマの信徒の手紙の12章の1節ですけれども、それまでの1章から11章までのその話をもとに、この11章までの話があったから、こういうわけでっていうのはこの11章全部を含んでいることなんです。だから今から11章を全部読まないと、どういうわけかということははっきりしないんですけども、そんな時間はありませんので、まあ長い話を短くすると、これはキリストが完全な生贄となってくださったわけだからということですね。だから旧契約における礼拝の部分は、もうキリストが十字架にかかって死んでくださったことによって、もうそこで完成したんだから、完了したんだからということです。ヘブライの 10-12、 ただ一度イエス・キリストの体が捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされたのです。こんなに簡潔に聖なるものとされたのですって言っちゃっていいのかなと思うぐらいのシンプルで力強い宣言ですね。キリストの体が捧げられたことによって、私たちは聖なるものとされたんだと、ピリオド、ちょっときれいになったとか少しまともになったって、聖なるものとされましたって言っちゃった。もう神の前に清いと認められたんだ、こういうわけだから。まあ、別の言い方をすると、イエス・キリストの十字架によって、くどいようですけども、旧契約における礼拝はもう完了したんだから。でもそこでこのずる賢い人間はですね、私たちはもう、じゃあイエス様が全部礼拝捧げてくださったんだから、私たちも何もしなくてもいいじゃないかと、じゃあイエス様の十字架を信じてさえすれば、あとは好きなように生きて天国行くのを待ってればいいじゃないかと、そういうふうにずる賢い我々は思ってしまうわけですね。それに対してパウロは、兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めますと言ってるんです。兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めますというのは、これさらっと読むと、なんか手紙の定型文みたいな感じですよね。 神の憐れみによってあなた方に進めますって。でもこれはそういうなんか当たり前の定型文じゃないんですね。これ憐れみと訳されている言葉は、実はね、情熱とかね、熱意とかそういう意味なんですね。神の情熱、神の情熱はどこに現れましたか？神の情熱、神の熱意はどこに現れましたか？一人子を与えるということにおいて神の情熱が現れたんですよね。それほどまでに私たちを激しく愛しておられると、一人子を犠牲にしてもいいぐらい私たちのことを愛しておられると、その神の情熱が分かってるんだったら、もうイエス様が私の代わりに死んでくださって礼拝は完了したんだから、もうあとは好きなようにしていいなんて思わないでくれと。その神様の情熱に我々なんかで応えないかんだろうと、応えないのはおかしいよと、そういうこの文章なんです。兄弟たち、神様の情熱が分かっとったらじっとしとれんだろうっていうような感じです。ただ聖書の言葉きれいなので、そういうなんか熱意が伝わりにくいんですけれども、こう必死の願いなんですね。こうギリシャ語の原文で読むと、もう一番頭に俺の願いを聞いてくれっていう言葉がダーンと出てくるんですね。我が兄弟よ、兄弟っていうのも社交辞令で言ってるんじゃないんです。お前たちは俺と同じキリストによって救われた兄弟だよなと、だから私の思いを共有してほしいというような意味で彼は兄弟たちと呼んでいる、私たちをそう呼んでくれているわけなんです。十字架の恵みを無駄にしないためにあなた方の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げてくれと、あなた方の体を神に捧げてくれと。でもここにただ捧げろと言ってるんじゃなくて、神に喜ばれる聖なる生ける生贄としてと書いてあるんですね。まあ条件というか、そうあるべき姿ということでしょうけれども、まずそれは神に喜ばれるものでなきゃいけない。これは当然のことですけれども、でもこれは当然のことですが、私たちはどうしても自分を喜ばせることを第一に考えてしまうんですね。自分を満足させるというか、自分にとって都合がいい、自分にとって、その方が幸せだと思うことをついつい選んでしまうわけです。でも神様が喜んでくださるかどうかということは、私が喜ぶことと神様が喜ぶことが一致すればいいですけども、そうでないことがありますね。私にとってこれは都合がいいし、私にとってそれは嬉しいことだけども、本当に神様はそれを喜んでくださるかどうか、時に判断することは非常に難しいと思います。でもここで私たちが思わなきゃいけないのは、神様が喜んでくださっているかということをいつもやはり考えていかなければならない、そのことを念頭に置いておかなければならないということだと思います。本当にこうすることは、このように言うことは、このような態度でいることは、神様は喜んでくださっているのか、単に私を喜ばせていることに終わっていないだろうか、そうこの神に喜ばれる自分であるということがまず第一に大切なことだと。そして次に、聖なるものでなきゃいけない。もちろんイエス・キリストの十字架を信じることに私たちは聖なるものと認められてますけれども、先々週お話ししたようにですね、その私たちに対する清めの働きというのは生きている間ずっと続いていくわけですね。この鏡が磨かれていくように私たちは清められ続けていく、神の思いに近づいていく、最後は私たちはもし本当に完全に清められたら神様の栄光しかもう反映しなくなる、そういうプロセスの中にいると。罪から離れる、もし罪があるならばその罪を離れなきゃいけない。神様に一生懸命仕えているように見えても、実は私たちの中に神に背いていることがある、罪があるとするならば、それは神に仕えていることにはならないんですね。で、残念ながらですね、私もこんな話してますけども、牧師とか伝道者とかって言われる人にこの2番目のミスが あるんですね。結構あるんです。だからいろんな問題でクビになる牧師が結構多くてですね、困ってます私も。私もクビにならないようにしなきゃいけないんですけども、なんかすごいもう大伝道者ですごい有名になって用いられているようだけども、実はその生活の中に大きな罪を持っている。神様を裏切っている。そういうことが起こるんですね。だから我々は気をつけなきゃいけない。常に自分が純粋な心で罪から離れているっていうことが必要だと思います。そして生ける生贄である、これは繰り返そうですけれども、言葉としては矛盾してますが、生ける神様に対するプレゼント、生きているということは実際の生活の中で行動していくということですね。だから礼拝はなんかやっぱりその日本人の感覚の中で礼拝っていうとどうしてもですよ、こうなんか柏で打って拝んだりなんかこうそういうのが礼拝と思うじゃないですか、なんかね。もちろんそのひれ伏すって意味もあるんですよ、礼拝の中には。でもここでパウロが言ってるのはむしろ礼拝というよりもここに書いてあるように奉仕なんですね。この主人である神様をどうやって喜ばせるか、私たちのために一人子さえ惜しまずに与えてくださったこの私たちのご主人をどうやって喜ばせようかっていうことが礼拝だということです。神様を喜ばせることが、どうすることが神様を喜ばせることができるの、どうすれば喜ばせることができるのか、神様が喜んでくださるのか。もちろんそのためには自ら清いものでなければならないし、常に神様の御顔を仰いでいなければならないわけであります。神に喜ばれる聖なる生贄としてご自分の体を捧げなさいと。そのためには気をつけなきゃいけないことがあるよというのがその次の2節なんですね。で、1節と2節はこれは対になっています。2節にこうありますね。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで何に神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。なすべき礼拝として私たちの体を捧げるんだけれども、そのために何に気をつけなきゃいけないかっていうことがこの2節にあるわけですね。最初にこの世に習ってはなりませんとあります。これは非常に難しいことですけれども、まあ、私たちこの世に生きてますから、この世に生きていてこの世のテレビ見てこの世のインターネット見てるわけですよね。神の国チャンネルがあって、インターネットでも神の国のインターネットがあって、神の国のスマホがあったりしたらいいと思うんですけど、そうじゃないですから。もうだらだら流れてくるものはこの世の情報ですよね。で、はっきり聖書は言ってます。この世のものは神のものじゃない。神様が作ってくださったこの世界なんだけれども、ヨハネの手紙の中でこう言ってますね。世も世にあるものをも愛してはいけません。愛してはいけませんっていう言い方が独特ですね。これは心を奪われないでっていう意味なんですね。世も世にあるものをもそれに心を奪われちゃいけない。なぜならすべて世にあるもの、肉の欲、目の欲、生活のおごりは道から出ないで世から出るからですと。私たちそういう世の中に生きてますからね。目の欲、肉の欲、生活のおごり、もうそういう情報がだらだらと流れてきますから、だから気をつけなきゃいけないよと言ってるんですね。だからこの世に習ってはいけませんと。この世に習うというのは型にはまるという意味なんですね。この世に暮らしているとこの世の考え方に染まってしまう、この型にはまってしまう。だから時々こうやって揺すってですね、この、染まってるやつを取らなきゃいけない。だから心を新たにして自分を変えていただきなさいと言ってるんですね。いつも心を新たにしてないと、常にこの世に暮らしてますから、この世の考え方、肉の欲、目の欲、生活のおごり、暮らし向きの自慢、そういうものに心を奪われてしまう。 だからいや違う違う違うと言ってですね、心をリセットしていかなきゃいけないんですね。日曜日の朝にこうやって集まってくるっていうのは、まさにこのリセットの時だと思うんですよね。そうじゃないとやっぱりどんどんどんどんこう染まっていきますから、じわっとこうね足元の方から、染まっていくので、主によってリセットして、で自分を変えていただきなさいと言ってます。変えていただきなさい、変わりなさいとパウロ言ってないんですね。変えていただきなさいと。去年1年チェンジっていう、ね、テーマでお話をいたしましたが、神様は私たちをチェンジ、変えようとしておられるんですね。常に私たちがこう神の手の中で作り変えられていくことによって、神の技のために用いられていく、このプロセスが必ずあるんですね。このままじゃないんです。神様はこれを作り変えることによって神の栄光の技を行ってくださる。だからそのために私たちは主の御手に自らを委ねて変えられていくということを喜んで求めていかなきゃいけない。まあ、生きている間ずっとリフォームが続いているということです。神様のリフォームが私たちの上にずっとあるんですね。まあ、もういい年だからリフォームは終わったということではないんです。常にリフォームがあります。この世に習ってはいけません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、そして最後にこう言ってますね。何が神の御心であるか、何が良いことで、何に神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさいと。まあ、結局は神の御心を行いなさいということなんですけれども、じゃあ神の御心とは何かっていうことですね。これはクリスチャンである皆さんにとって非常に大きなテーマだと思いますけれども、パウロはここで神の御心ということについて3つの指針を与えてくれてます。それはまず良いことであると。何が良いことかって、良いってのはこれ漠然としてますね。何が良いか、これは正しい間違ってるということではないですね。良いというのは価値があるというような意味です。神の国において価値があるかどうか、この世での価値ではなくて、つまり、私たちは神の国をに生きて神の国を立て上げていくんですけども、神の国において価値あることであるかっていう意味であります。どうして神に喜ばれるか、これだ2回目ですよね。一節にも出てきてますから、パウロにとって神に仕えるっていうのはやっぱり神様に喜ばれなきゃいけないっていう思いが強いんだと思いますけれども、神の御心は当然神に喜ばれるもの、神を喜ばせるものでなきゃいけない。自分を喜ばせるんじゃなくて神様を喜ばせる。そして最後に完全なことって書いてあります。完全なことなんてこの世にあるのかと思いますね。難しいです。完全なことは何かっていうのは、でこの言葉は実は新約聖書で何度も用いられているんですけれども、大半はこれは成熟したと訳されています。成熟したと訳されています。同じパウロの手紙のエフェソの4章の13節にこういう言葉があります。ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ちあふれる豊かさになるまで成長するのですと。ここでは成熟したと訳されているんですけども、これがこのローマ書の12章の2節では完全と訳されているんです。同じ言葉です。つまりこれは私たちが神の御心は何かということを考えるときにですね、神の目に私たちが成熟していく、成長していく、やがてはキリストのあふれる豊かさになっていく、私たち自身がこの神の思いの中で成長して成熟していくっていうことが、この神の御心を判断する3つ目の基準だということなんですね。だからそれはもしかすると私自身にとっては非常に厳しい選択であったり辛い選択であるかもしれません。でもそのことによって私たちの人格が磨かれて成熟していくっていうことであるならば、それは神の御心として選ぶべきことだという、そういう意味になると思うんですね。 で、いずれにしても大切なことはですね、私たちは神の御心は何かっていうことを考えるときに、限定的に何かこれだと、こう、これが神様の御心だってこう思いやすいんですけども、そうじゃないということです。ここで言われているのはですね、方向性なんですね。何が良いことで神に喜ばれ完全であるかっていう、その方向にあることが神の御心なんだと。神様、これが御心で、赤にすることが御心でしょうか、青にすることが御心でしょうか、パンを食べることが御心でしょうか、味噌汁を飲むことが御心でしょうか、ね、まあその程度なのまでいいですけど、この人と結婚することが御心でしょうか、この人と結婚することが御心でしょうかって、神様の目にはですね、そんなどっちを選ぶなんていうことはまあたまにあるかもしれませんが、基本的にはないんですね。ね、そうじゃなくて、もしこの人と結婚したら生涯かけてキリストがあなたを愛したように愛しなさいというのは、これが神の御心なんです。その方向性にあるということですね。そうじゃないとですね、神様はあなたの御心だと思ってこの仕事を選んだのに、こんなひどい目に遭いました、神様あなたの御心は何だったんですかみたいなことになるわけですよね。神様は別にあなたはこの仕事を選びなさいと言ってませんから、どの仕事についても誠実に働きなさいと言われてるんですね。これが神の御心、つまり神の御心っていうのは、神に喜ばれること、良いこと、そして成熟していることっていう、その方向性の中にあるかっていうことを、私たちは常に考えてなきゃいけないということです。で、この神の御心ということをわきまえて、我が体を神のために用いていただく、捧げていくと。こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。最初に申し上げましたけれども、私たちの礼拝はこうやって日曜日の朝集まって賛美を歌ってお祈りをして説教を聞くだけではありません。これも礼拝です。これも礼拝ですが、むしろ私たちは礼拝者として生きていくということなんですね。365日24時間私たちは主のしもべとして主に仕えていく、主を喜ばせていく、これが礼拝なんです。どこで何をしていても礼拝はできるんです。もう極端なことを言えば、ご飯を食べる前に神様に感謝をして、神様からいただいたとありがたいと思っていただく、それだけでも私は礼拝だと思うんですね。神に感謝していただくわけですから、今日一日神様がしてくださったことを思い出して祈りを捧げる、これも立派な礼拝ですよ。神様を喜ばせるためにできることを一つ一つやっていくこと、これが私たちにとっての礼拝であると。礼拝者として生きていくっていうことが、このパウロはここで言っている新契約における礼拝だと思うんですね。お祈りしましょう。天の父様、私たち地の地に等しい罪人をあなたは一人子によって許して神のことをしてくださいました。そして今この世に生かしていてくださる、それは私たちがあなたに仕えるためであります。あなたを奉仕してあなたに礼拝するためであります。この世はそうではないと私たちを誘います。あなたの御心から離していこうとします。でもどうぞ、今日御言葉で学びました、何が良いことで神に喜ばれそして完全であるかということを思いながら、あなたの御心を踏み行い、そしてこの体をあなたのために用いていただく、もし私たちがその思いで一日一日を過ごすならば、どれだけ意味のある一日になることでしょうか。どれだけ感謝と喜びの満ちた一日になることでしょうか。どうぞ私たちを礼拝者として生かしてください。 イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は第2日曜日ですが、先週、ゴスペルの礼拝で、ありまして、聖餐式をすることはできませんでしたので、今日共に聖餐の恵みに預かりたいと思います。聖書を読みいたします。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい。これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。皆この杯から飲みなさい。これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。言っておくが、私の父の国であなた方と共に新たに飲むその日まで、今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。一度は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。天のお父様、私たちを礼拝者とするために、神の一人子が完全なる生贄となって死んでくださいました。私たちに与えられているこの恵み、一生かかってもその恵みの何万分の一もお返しすることはできないでしょう。しかし、あなたに仕えることを許してくださっている、この与えられた十字架の恵みを、またこの朝共に皆さんと味わうことができてありがとうございます。これをもって、今私たちに与えられている神の情熱がどのようなものであるか、少しでも悟ることができるように、そして今日からの一日一日が新しい一日として、あなたに仕えるものとして歩ませてくださるように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。